元の大将夫人は月日の経つに従って憂鬱になって、放心状態でいることも多かった。生活費などは細々と行き届いた仕送りを大将はしていった。子供たちをも以前と同じように大事がって育てていたから、前夫人の心は夫から全く離れず唯一の頼みにもしていた。大将は姫君を非常に恋しがって会いたく思うのであったが、宮家の方では少しもそれを許さない。少女の心には自身の愛する父を、祖父も祖母もみんな口を揃えて悪く言い、ますます会わせてもらう可能性がなくなっていくのを心細がっていた。男の子たちは始終訪ねてきて、内親王の様子なども話して、私たちなども可愛がってくださる、毎日面白いことをして暮らしていらっしゃる、などと言っているのを夫人は聞いて、羨ましくて、そんなふうな朗らかな心持ちで人生を楽しく見るようなことをすればできたものを、できなかった自身の性格を悲しがっていた。男にも女にも物思いをさせることの多い内親王である。その11月には美しい子供さえも玉桂は産んだ。大将は何事も順調にいくと喜んで、愛妻から生まれた子供を大事にしていた。産屋の祝いの派手に行われた様子などは書かないでも、読者は想像するがよい。内大臣も玉桂の幸福であることに満足していた。大将の大事にする長男、次男にも今度の幼児の顔は劣っていなかった。遠野中将も兄弟としてこの内親王を殊に愛していたが、幸福であると無条件で喜んでいる大臣とは違って、少し内親王のその境遇を物足りなく考えていた。内親王として君側に辞した場合を想像していて、生まれた大将の三男の美しい顔を見ても、今まで王子がいらっしゃらないところへ、こんな少女をお産みに押し上げたら、どんなに家門の名誉になることだろう。と、なおこの上のことを言って残念があった。内親王の公務を自宅で不都合なく取ることにして、玉桂はもう宮中へ出ることはないだろうと見られた。それでもよいことであった。あの内大臣の令嬢で内親王になりたがっていた近江の君は、そうした低能な人の常で恋愛に強い好奇心を持つようになって、周囲を不安がらせた。女房も一家の恥になるようなことを近江の君が引き起こさないかと、そのことでハッとさせられることが多く、神経を悩ませていたが、大臣から「もう女房のところへ行かないように」と止められているのであったが、やはり出てくることをやめない。どんな時であったか、女房のところへ天上役人などが大勢来ていて、えりすぐったような人たちで音楽の遊びをしていたことがあった。現宰相中将も来ていて、平成と違って気軽に女房などとも話しているのを、他の女房たちが、やはり出抜けていらっしゃる方、とも評していた時に、近江の君は女房たちの座の中を押し分けるようにして、ミスのところへ出ようとしていた。女房らは危険に思って、浅はかなことを言い出しになるのじゃないかしら、と密かに指示で言い合ったが、近江の君はこの稀な品行方正な若君たちを指して、これでしょう、これでしょう、と言って、現中将の綺麗であることを褒めて騒ぐ声が、外の男の座へもよく聞こえるのであった。女房たちが困って苦しんでいるとき、高く声を張り上げて、近江の君が、 興津船よるべなみじにただよわば、さおさしよらんとまりおしえよ。興津船よるべなみじにただよわば、さおさしよらんとまりおしえよ。棚なし大船こぎかえり、おだに人にゃ恋やわたらん。いけないわね、と言った。現中将は異様なことであると思った。女のところには洗練された女房たちが揃っているはずで、こうした露骨な戯れを言いかける人はないわけであると思って、考えてみると、それは噂に聞いた令嬢であった。夜べなみ、風の騒がす船人も、思わぬ方に磯伝いせず。夜べなみ、風の騒がす船人も、思わぬ方に磯伝いせず。と、現中将に言われた。そんなことをしては恥知らずです、とも。定本、前訳源氏物語中巻。角川文庫角川書店1971昭和46年11月30日改版初版発行1994平成6年6月15日39版発行。